今日はヨハネの福音書第17章20節から26節です。このところでは信じる者が一つになることが語られています。20節にこの人々という言葉が出てきます。この人々というのはその前に出てくるこの聖別される人々、すなわちキリストの弟子、またキリストを信じているという人たちであるわけです。そしてその後に彼らの言葉によって私を信じる人々と出てくるわけです。すなわちイエス様の弟子たちによってこのイエス様の救いが伝えられて、それを信じる人たちのためにイエス様は父なる神様にお願いをされた、祈られたということであるわけです。それは何か、21節の中頃にすべての人を一つにしてくださいということであるわけです。すなわちイエス・キリストを信じる者たちが一つになるように、それがイエス様の願い祈りであったということであるわけです。そしてそのことを通して21節の終わりには、世が信じるようになるためです。この世にいるまだ救われてない人たちが信じることができるように、そしてそのためには実はイエス・キリストを信じたその人たちが一つになる、そのことによって世はイエス・キリストを信じるということができるようになるわけです。そして22節には、あなたがくださった栄光を彼らに与えましたという言葉が出てきます。あなたがくださった栄光、その栄光とは何か、それはイエス・キリストが十字架にかかって死に、死の中からよみがえられた復活の栄光、それを信じる者たちに与えられたということです。私たちは十字架がキリスト教のシンボル、それは知っていたわけです。しかしそれが自分の罪の許しのためだった、自分が死の中から復活するためのものだということは誰もわからなかったと思います。しかしイエス・キリストを救い主と信じるその信仰によって、私たちは十字架が罪の許し、そして神様が与えてくださるのは復活の栄光、それを信じることができるようになったということであるわけです。そして23節に、彼らが完全に一つになるためという言葉が出てきます。じゃあ完全にどうやったら一つになれるのか、それは23節の始まりに、私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。イエス様が信じる者たちのうちにいて、しかもイエス様ご自身も、あなたは私のうちにおられます。ですから神様が実は彼ら、すなわち信じる者たちのうちにおられる、これがなければ一致できないということです。私たちは今信じる者が完全に一致しているだろうか、これが大事なことであると思います。イエス様が祈られたのは彼らが完全に一つになるためです。それがイエス様の祈りであった。私たちはそのイエス様の祈りに今応えているのかということであるわけです。23節の終わりを見ると、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。私たちは父なる神様とイエス様との関係ということを 聖書を通して知ります。そして一つであるということが分かります。さらには父なる神様は私たちをも愛されておられる。私たちはそのことをどれだけ信じて、そして父なる神様に委ねているのかということです。イエス様はご自分が父に愛されている、信じて、そして全てを父に委ねられた。だからそれが十字架にまで至ることができた。イエス様は自分を捨てられた。それは完全に父なる神様を信頼して、そして父なる神様に委ねられたということであるわけです。そしてそれを世が知るためですとあるわけです。あの十字架刑は全ての人に明らかにされたわけです。みんなが見ていた。もちろんこの世のものは永遠に続くということはないわけです。2000年経った今、私たちはあのイスラエルの地で十字架を見るということはできないわけですけれども、しかし私たちは自分の心の中にイエス・キリストの十字架を信仰によって見ることができる。そしてイエス様はその信じる者たちを通してご自身の愛をこの2000年にわたってずっと伝え続けてこられたということは事実であるわけです。ですから私たちはあのエルサレムの十字架の木がまだ残っているから信じるっていうのではなかったわけです。自分の罪のためにイエス様は身代わりとなって死んでくださった。その信仰が2000年来続いているということであるわけです。そしてそれが実は信じていることが彼らも愛された、今も愛されている。ですから信じるということは何を信じているのか。神様は私を愛してくださった、今も愛しておられる、それを信じるということではないかと思います。そして私たちは神様が愛されているということを信じて、その愛を持って他の人を愛する。その愛を通して世が神様が愛されるということを知るということではないかと思います。24節には、父を私にくださったものについてお願いしますという言葉が出ています。実はこの私にくださった、そしてそれは何か、おそらくこれはもう一人の助け主、ご聖霊ということを意味されるのではないだろうかと思います。私たちは自分の力で神の愛を知ろうと思ってもなかなかできない。しかし私たち自身が神様の前に砕かれて減り下る時に、神様は自分を愛してくださっておられる。そのことがわかるわけです。あの弟子たちはどれだけ神様の愛が分かっていたでしょうか。最後の晩餐においても、実は彼らは十字架の意味が分からない。それどころか誰が一番偉いのか、そのような議論をしていたわけです。しかしその性質を私たちも持っている。誰が正しいのか、誰が偉いのか、今もその議論が続いているのではないかと思います。でもイエス様はそのような人たちのために命を捨ててくださった。それは私たちも含まれるということであるわけです。私たちは人と議論している中にイエス様の十字架が見えているんだろうか。そしてイエス様はあの死の中から再び蘇られて栄光を表した。その栄光が私たちの心の中にあるのかということであるわけです。 ですから24節の中頃に、私の栄光を彼らが見るためですという言葉があるわけです。ですから私たちはこのキリストの栄光、死んでよみがえられたその方が私たちの心の中に見えているのかどうか、それが大切なことではないかと思います。私たちが今交わっているのは議論で勝って自分が人よりも偉い、そうではないと思います。私たちはこのキリストの栄光を共に見る、十字架で死んでくださり死の中からよみがえられたこのキリストの栄光、やがては私たちが天に帰るときにこの栄光を必ず見ることができる。しかし信仰とは何か、まだ得ていないことを自分の心の中に信じて、自分の心の中にこのキリストの栄光が表されるということではないかと思います。26節に、私は彼らにあなたの皆を知らせました、またこれからも知らせます。あなたの皆、父なる神様、そしてイエス・キリストの名によって、この父なる神様に求めるならば御心にかなったそのことを与えてくださる。ですから私たちは今何を祈るべきなんだろうか。イエス様が私たちのために信じる者が一つとなるように祈ってくださった。ですから私たちはやはりこのイエス様の祈りに応えて一つとなっていく。そしてそのことのために私たちもまたこのイエス様のように祈るということではないかと思います。イエス様が最も喜ばれるのは何か、それは私たちが完全に一つになる、一つの心になる、そのことをイエス様は願っておられるのではないでしょうか。私たちもこのことを覚えてさらに祈るものとさせていただきたいと思います。